本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はマタイの福音書第23章1節から12節です。聖書は後ろの方、新約聖書の47ページになります。マタイの福音書23章。その時イエスは群衆と弟子たちに語られた。律法学者たちやパリサイ人たちはモーセの座についています。ですから彼らがあなた方に言うことはすべて実行し守りなさい。しかし彼らの行いを真似てはいけません。彼らは言うだけで実行しないからです。また彼らは重くて追い切れない荷を束ねて人々の肩に乗せるが、それを動かすのに自分は指一本貸そうともしません。彼らがしている行いはすべて人に見せるためです。彼らは聖句を入れる小箱を大きくしたり、衣の房を長くしたりするのです。宴会では定座を、街道では定席を好み、広場で挨拶されること、人々から先生と呼ばれることが好きです。しかしあなた方は先生と呼ばれてはいけません。あなた方の教師はただ一人で、あなた方は皆兄弟だからです。あなた方は地上で誰かを自分たちの父と呼んではいけません。あなた方の父はただ一人、天におられる父だけです。また師と呼ばれてはいけません。あなた方の師はただ一人、キリストだけです。あなた方のうちで一番偉いものは、皆に仕えるものになりなさい。誰でも自分を高くするものは低くされ、自分を低くするものは高くされます。本日はこの箇所より、あなたの教師は誰かと題してメッセージをお願いします。
皆さん、今日のこの箇所を読んでですね、キリストの平和教会では岩本のことを榎木先生とかって呼んでるから、この教会まずいんじゃないかとかって思った人いるでしょうか。ですね、これね、誤解されるとすごくまずいんですけど、日本ではですね、ここ後でちょっと詳しくお話しますが、ここで言われている先生とか師という言葉は、日本語の先生というのとは随分違う意味なんですね。ですからまずそれをちょっと理解するということと、日本では先生になるための式ハードルってすごく低いですよね。わかります？誰にだってすぐ先生っていうじゃないですか。だからそういう文化において、で先生と呼ぶということと、先生と呼ぶということ、師と呼ぶということが非常に重い意味を持つ文化においては、ずいぶん意味が違うということはまず前提として知っておいた方がいいと思います。私がね、じゃあ今日から私のことは榎木さんと呼んでくださいね、榎木さんと呼んでいただくのは私は一番嬉しいんですけど、榎木さんと呼んでください、岩本先生とかって言ったら罰金100円取りますとかって言ったらね、もうとてもおかしな教会になっちゃうわけです。で実はね、それで本当におかしなことになってしまった教会があるんです。で、この中に知っておられる方もいますけれども、私は以前ですね、東京キリストの教会 TCC と言われるカルト化したキリスト教会からの脱出の人たちの支援をしていたことがあります。で、その東京キリストの教会ではですね、この誰も先生と呼ばれてはいけないという言葉を、その文字通り誤解して、曲解して、誤解というかむしろ曲解ですね、曲解してですね、で 全員が指導者に対してもさん付けで呼んでいたんですが、マインドコントロールがすごいきつい教会でね、多くの若者たちが精神的に支配され、また支配、自分自身も他の人を支配するという支配構造の中の泥沼に巻き込まれてですね、多くの若者がうつ病を患っていたということがあります。表面的に先生と言うか言わないかってことではないですね。それはすごく重要です。むしろそこにある精神性、それがすごく重要であります。でそのことを今日は一緒に学んでいきたいなというふうに思っています。でここの箇所はイエス様がもう少しで十字架にかけられるというところです。ですからイエス様は相当な覚悟でこれを語ってらっしゃる、命がけで語ってらっしゃるということです。サドカイ人といわれる祭司階級たちの律法学者たち、そしてパリサイ人たちという、中流階級の、人たちの律法学者たち、彼らとの論争にイエス様は勝ってですね、もう誰もイエス様に反論ができないほどの、ものすごく、厳しい論争があったんですけども、イエス様は彼らが反論できないような答えを彼らに提示なさって、もう誰もイエス様と論争しようと思わなくなったという、そういう状況が今日の背景です。ここでね、イエス様は誰もあなた方の中で先生と呼ばれてはいけないというふうに言いましたけど、これはこの先生と訳されている言葉はラビという言葉ですね。ギリシャ語の言葉、ギリシャ語訳、いやギリシャ語訳じゃない、ギリシャ語の聖書の中でもこのヘブライ語のラビという言葉がそのまま使われています。これは私の尊い先生という意味なんですね。私の尊い先生という意味、またイエス様はあなた方は誰からも父と呼ばれてはいけませんというのは、これは自分の子供からお父さんと呼ばれちゃいけないという意味ではないんですよ。これは宗教指導者が一般の人から父と呼ばれるということがあったということなんです。でそういうふうに呼ばれてはいけないということですね。でなぜか、なぜそうなのかというと、そこにはやっぱり非常に深い霊的な理由があるんですね。それはすべての人に永遠の教師が必要であるということです。そしてすべての人に永遠の父が必要であり、私たちは魂の奥底で永遠の教師を求め、また永遠の父を求めている。私たちにはそれぞれ一人一人に永遠の教師がいて永遠の父がいる、永遠の教師、永遠の父である神様との直接の関係を私たちは持つことを願っているんです。誰もですね、この岩本絵の句を永遠の教師だと思うような人はいてはいけないんです。そんなことはありえないんです。私は死ぬんです。そういう必ず死ぬ存在をですね、我が孫子、我が尊い先生と呼ぶようなことがあってはならないということをイエス様はおっしゃっているし、さらにですね、まあもっと言えば、そういうふうに思われたいというのが坊主根性なわけなんですよ。ちょっとキリスト教の中でこういうこと言ったら嫌われるけど、そういうのがね、牧師根性なんですよ。尊い先生と呼ばれたいと思うようになったときに腐敗が始まるんです。でなぜか、ね、ここに書いておきましたけれども、人と神との間に入って指導したいと思うような心が、指 指導者の中に心の中に出てきたときに、その指導者は退けられなければならないということです。それは指導者ではないんです。支配者になろうと思っているだけなんです。そのような人は人と神との直接の関係を阻害する、邪魔しようとしている。だから牧師伝道者と言われる人たちに本当に求められることは何かって言ったら、お一人お一人が神様との直接の関係を持っていただくために自分はどうすればいいのかということを必死で考え、そしてそのことのために生きることであります。お一人お一人がイエス様を見上げて、そして生きていってほしい。お一人お一人がイエス様の声を聞いて生きていってほしい。そのことを願う心、それが御言葉の奉仕者としての生き方であるのです。でもね、今私こういうふうに言いましたけど、誘惑はものすごくあるんですよ。誘惑はものすごくあります。例えばね、本何冊売れたかなとかね、今日何人録音聞いてくれたかなとかね、そういうふうに思う心が私の中に、自分自身の中にあるっていうことを私は否定できないです。つまりそういう思いっていうのは自分の中で常に湧き上がってくる。その度に神様、この心を取り去ってくださいと祈りながら進んでいかなければいけないのです。ここでね、もし私がね、私にはそんな思いはありませんって言ったら、もうその時点でアウト。そういうふうにもし私が言ったら、皆さんも来週からここに来ないでくださいって言わなければいけないような状態になるわけです。私にもそのような誘惑はあるし、肉の思いはある。その中でどうぞ皆さん、私の言葉ではなくてイエス・キリストの言葉に耳を傾けていただきたいと、心からお願いしたいと思います。イエス様はこのようにおっしゃっています。律法学者たちやパリサイ人たち、まあ、サドカイ派の律法学者やパリサイ人たちはモーセの座についている。ですから彼らがあなた方に言うことはすべて実行し守りなさい。しかし彼らの行いを真似てはいけません。彼らは言うだけで実行しないからです。また彼らは重くて追い切れない荷を束ねて人々の肩に乗せるが、それを動かすのに自分は指一本貸そうとしないと言っている。で、律法っていうのはモーセ五章といって、創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記という旧約聖書、今旧約聖書として私たちの手元にあるものの最初の5つの、部分、これをトーラー、モーセ、律法と言います。で、これは神から与えられたものであって、これを守れとイエス様はおっしゃってる。これを守らなくていいなんてイエス様はおっしゃってるわけじゃないんです。これは確かに守れ、しかし律法の教師の真似をするなとおっしゃる。例えばね、こういうことです。安息日論争っていうのがありましたけれども、イエス、彼らはパリサイ人たち、律法学者たちはですね、安息日を守れって言うんですね。で、守らなかったら死刑だっていうほどのことで、ことの、それほどの強い口調で、まあ、迫ってくる。ところが、安息日に飢えた人がいても、彼らに働かなくてもいいように一緒にご飯食べようって言って、一緒にご飯を分かち合おうとは彼らはしないんですね。イエス様の弟子たちがお腹が空いて麦畑を通って、そして麦の方を揉んで中身を食べてると、それは律法違反だと言ってイエス様のグループを彼らは糾弾しました、裁きました。でも、もしね、彼らはお腹が空いてるってことは分かったんだったら、さあ私の家に来て一緒にご飯食べましょうって言えばいいじゃないですか。愛の行いをせずに裁く、 そのようなことを真似してはならないとイエス様はおっしゃるわけです。私たちもそうです。聖書の中にはいろいろこうした方がいい、こうしてはいけないということは書かれている。そしてそういうことをせざるを得ない状況に陥ってしまった人たちに対して、それは間違ってるっていうのは、それは簡単です。だけどそこに陥ってしまった人たちと共に生きるために、自分がどうすればいいのかということを考える、それがなかったら、ただ裁く言葉は冷たい、人を殺す、そういう剣にしかならないのです。彼らは聖句を入れる小箱を大きくしたり、衣の房を長くしたりするのです。でもこれは見栄のためだというふうにイエス様おっしゃってますけど、実はね、申命記の6章4節から9節、これは出エジプト記にも同じような同じ言葉がありますけれども、これは非常に重要な言葉で、イスラエルの人たちが今でも大切にしている言葉です。聞けイスラエルよ、主は私たちの神、主はただ一人である。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの神主を愛せよ。私が今日あなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に刻みなさい。これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家に座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これを唱えなさい。これを印としてあなたの手に結びつけ、記章として、額の上に置きなさい。これをあなたの家の門と、家の門中と門に書き記しなさいという律法の言葉がある。で、これを守ってですね、こういうことをやってるんですね。今、これこの間イスラエル行った時に撮ってきた写真なんですけど、わかりますか？ここ。ちょっとわかんないですよね。ここにね、山伏のね、頭にくっつけてるようなやつがあるんですよ。これ。こっちは関係ない。ここにね、今言った聖書の言葉を含めて4つの聖書の言葉、律法の言葉がですね、書かれた川の、川が丸めてここに入れてある。で、これをつけて礼拝するんですね。で、ちょっと見えにくかったんですけど、ここにね、この人の手にね、なんか紐がついてるの見えます？あ、ダメだ、大きくならない。手にね、川がね、巻きつけてあるんですけど、見えますかね。で、この格好がこの律法を守って生活する人たちの格好なんですね。でね、どこだ、衣の房を長くしたりするのですってあるでしょ。これね、これなんですよ。これでね、これつけてちゃダメだって言うんじゃないんです。これをね、長くすれば長くするほど私は律法を守ってますよみたいな、そういうような気持ちになるということが問題なんで、イエス様はね、これつけてたんですよ。イエス様はこれつけてたんです。だからこれをつけること自体が問題なんじゃないの。イエス様はこれをつけようという律法の言葉をね、イエス様も守ってた。おそらくイエス様はこの記章もつけてたのかもしれないね。西洋流のイエス様の、なんか絵にはついてないですけど、イエス様はこれつけてたんじゃないかと僕思いますよ。だけどそれをどんどんどんどんでかくしていく。でかくすればでかくするほど私は敬虔な信仰者です。というようなことが問題だということです。この人のやつはかなり長いね。この間イスラエル行った時に見た時には、ちょろっとした短いのをつけてる人もいれば、ずいぶん長いのをつけてる人もいました。ちなみにですね、 これはね、嘆きの壁というところなんですが、この日はあのバールミツバって言ってね、あの13歳になった時にあの男の子たちがあのユダヤ社会の一人前の成員としてあの参加する、その成人式のようなことをこの時やっていました。ですからこの日はこういう格好をした人が多かったんですね。はい、これが頭の起承です。で、宴会では上座を、街道では上席を好み、広場で挨拶されること、人々からラビ先生、尊い先生、尊い私の先生と呼ばれることが好きだ。しかしあなた方は先生と呼ばれてはいけない。あなた方の教師はただ一人で、あなた方は皆兄弟だからです。あなた方は地上で誰かを自分たちの父と呼んではいけません。あなた方の父はただ一人、天におられる父だけです。また主と呼ばれてはいけません。あなたの主はただ一人、キリストだけです。あなた方の主はただ一人、キリストだけだとイエス様はおっしゃった。このキリストとは何か。これね、イエス様がね、いい、みんな、他の人はみんな先生って言うんじゃなくて、他の人のことを先生って言っちゃダメ。ね、僕のことだけ先生って言えばいいんだよっていうふうに、そういうふうに言ってるってことじゃないよ。いいですか？それ勘違いしちゃいけない。マルコの福音書にイエス様はこういうふうにおっしゃってる。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者と認められている人たちは人々に対して横柄に振る舞い、偉い人たちは人々の上に権力を振るっています。しかしあなた方の間ではそうであってはなりません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕える者になりなさい。あなた方の間で先頭に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。次が重要です。人の子、キリストも仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのだ。仕えられるためではなく、仕えるために来た。また多くの人の罪の贖いの代価として自分の命を与えるために来た。これがキリストである。これがキリストである。このキリストだけがあなた方の主である。主であるということは、このキリストの生き方を真似ようとイエス様はおっしゃっているんです。イエス様は自分が先生と呼ばれたいと言ってるんじゃないんです。キリストとはこれである、この生き方に習えとイエス様はおっしゃっている。古谷先生、もうお亡くなりになりましたけれども、ICU の、教授でね、国際キリスト教大学だ、出身校の名前間違えちゃった、国際キリスト教大学の、教授で、ICU 教会のチャプレンを長年務めた古谷先生という先生がいらっしゃいました。この先生が日本のキリスト教という非常に良い本を書いてくださったんですが、次のようなことをおっしゃってる。で、なぜ日本ではクリスチャンが増えないのか、なぜいつまでたっても、1% のままなのか。明治維新後、キリスト教が主にかつて支配階級であった士族たちに受け入れられたことと、それは無関係ではないと言っています。ごくわずかな士族たちが福音の担い手となったため、日本ではキリスト教が民衆の宗教になり得なかった。そしてそれが教職とヒラシントという他の国ではですね、ほとんど見ることができない階級的な差別を教会内に生み出した。そもそもこのヒラシントという言葉自体が教会のあり方を歪めている。教職も一人の信徒である。そこには何の違いもないはずである。 しかしそのような悪しき伝統のために信徒たちが支配される側に身を置かれることになり、自ら伝道していこうという意欲を持たずに来てしまった。これ日本のキリスト教会の大きな問題であると古谷先生は指摘しています。私はですね、大学で教えて自分で収入を得ながら伝道してますが、私はね、一応日本の中では牧師という言葉を使わないと あまり理解してもらえない、伝道者といっても何のことをよく分かんないというふうに思われるので、安守礼を受けた時に牧師としての安守礼を受けましたが、私自身は自分は牧師だとは思ってません。私は伝道者です。伝道者というのはイエス様を伝えるものです。そのように、ところがですね、これが牧師というのが一つの階級となって支配する側というふうになってしまったら、教会は腐ってしまうんですね。で、日本の中では牧師をですね、牧師間でももちろん互いのことを先生と言ったりしたりするわけですけれども、私がある時ある方にですね、なんとかさんって言ったら先生と呼んでくださいって言われたことありました。本当にびっくりしました。私はずっと先生と呼ばれるべきですというふうに、私は牧師なんだからというふうに言う人が いましたけれども、それがその精神性がイエス様がそうであってはならないとおっしゃったことであるということに気づかなかったらすごくまずいんですね。私たちは互いに使えるものとして生きていく、そのことを私たちは決して忘れてはなりません。で、古谷先生がですね、香川豊彦先生の伝道論について、紹介しているところがあるんですが、その最初のところは同じことを言っています。つまり最初キリスト教が士族の宗教となったっていうことが、その知識階級の宗教となってしまった理由であって、そして牧師たちは説教ででもですね、またいろんな勉強会ででも、もう難しい神学論議をね、もうずっと続けてるんですね。私も牧師の勉強会に入ってますけども、もう本当に嫌になるほど、なんでそんなこと議論しなきゃいけないのかなって思うような議論がすごく多いです。教理や信条の、会議をですね、つまり議論を幾百万回繰り返したところで愛の実践方法を考えたり議論したりしなかったら、どうして人間の血を湧き立たせるような生命宗教を発見することができるだろうか。いわゆる今日の宗教大学がみんな死に学問を教えているのは、教理や教条の高等批判に没頭しているからである。教理や教条は着物であって生命ではない。それだから誠の宗教は職業的宗教化を排して信仰の民衆化を衝動すること、時に初めて発見することができるのである。信仰を宗教的宗教家のみに委託するとき、いつも宗教の堕落が始まると言ってですね、香川豊彦先生はもう非常にもう100年ぐらい前にこのことを見抜いておられた。で、日本のキリスト教は今でもこのレベルにとどまっているということは非常に問題だと私自身も思います。それは私自身の問題でもあります。まあここに書いてある言葉ね、漢字が多くて何言ってるのかなって感じですよね。こういうような言葉で言わなければいけないっていうこと自体が問題ではあるとは思います。もっと分かりやすい言葉で語らなければいけない。あなた方のうちで一番偉い人は、偉いものは皆に仕えるものになりなさい。誰でも自分を高くするものは低くされ、自分を低くするものは高くされます。まあ、よくキリスト教会で謙遜という言葉が言われますけれども、謙遜というのはね、使えるということなんですね。 私はそんなことできませんって、私能力ないしとかっていうふうにね言うのは謙遜じゃないんです。まあ、今の天皇陛下が当時のですね今の皇后と結婚なさった時に特集がテレビで流れて、その時に昔の浩宮様ですよね、今の天皇浩宮にバイオリンを教えている江藤俊也というバイオリニストの姿がテレビで流れたことがあります。で、江藤俊也といえば当時ですね日本第のバイオリニストとして第一人者であった。第一人者だから将来天皇になる方にバイオリンを教えるわけですね。だけどその江藤俊也がね、いや私のバイオリンなんか大したことありませんとかって言ったら嘘ですよね。それは嘘です。そしてむしろ将来天皇になる方にバイオリンを教えるときに私のバイオリンは大したことないって言ったらそれは大変失礼なことになります。むしろ自分が持っている能力をフルに生かしてですね、将来天皇になる方にバイオリンを教える、しかしその時に腰を低くしてしもべの姿となって教えている姿、腰をかがめて幼稚園生の天皇陛下にですね教えている姿を見て、キリスト教会における謙遜はこれでなければならない、これこそが誠の謙遜であるということを私は学びました。使えるということはそういうことです。私はできませんとかいうことではないんです。やるんです。自分の能力を最大限発揮して人に使えるのです。先ほど申し上げました、一番最初に言いました、私たちには永遠のキリスト、永遠の教師キリスト、永遠の父がいます。この方との直接的な関係、私たちを永遠に導いてくださるお方、私たちに永遠に命を与えてくださるお方との直接的な関係を一人一人が持ち、そして一人一人がお互いに仕えていくときに、私たちの中に真の喜びと勇気と、そして愛が満ち溢れていくのです。そしてこの世が救われていくのです。指導者として、指導者という言葉ではないですね、むしろ使えるものとして、使える者たちは本当にそのことを心に本当に決して忘れてはならず、そのことを心に覚えて刻みつけて歩んでいかなければならないと思います。そしてお一人お一人も使えるものとして、自分が何ができるだろうかということを考え、使えていくことができますようにお祈りをしましょう。天皇お父様、あなたは使えられるためではなく使えるためにやってきてくださいました。人々から何かを受けるためではなく、自分の命を与えるために、十字架に血を流すためにやってきてくださいました。そして私たちにも我に従えと声をかけてくださいました。あなたのお言葉の意味、あなたのお心、厳しさの中にも溢れる愛と喜び、それを私たちが自分のこととして経験していくことができるように助けてください。みんな、私も含め、私もそうです、認められたいという思いがあります。
しかしその時に、イエス様、私たちの主であり、私たちの王である、あなたの姿を、あなたの言葉を思い起こすことができるように助けてください。そして生涯を通して、あなたが生きられたように生きることができるよう導いてください。イエス様の御名によってお祈りします。